こんにちは、スピリチュアルコンサルタントのまさみです。都内で完全紹介制のスピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しています。2009年スタート、今年で11年目になります。新たな10年目の取り組みとしてポッドキャストを始めました。日常に役立つここだけのスピリチュアルの話ができたらと思っています。ブログでもスピリチュアルセッションでの話、受け取ったメッセージシェアしているので、よかったら合わせて読んでみてください。皆さんお盆ですね。今回は帰省ができない方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか？私もですね、祖母が肺がちょっと悪いので帰るのはやめています。私は関西なのでね、あれですよね、結構コロナになってる人がね、人口密度具合の比較するとちょっと東京より大阪とか多いんじゃないですかね。私はですね、大阪ではないんですけれども、関西も結構多いですよね。なんで、コロナが多い県からですね、違う県に帰省するのはちょっと自分がなるのも嫌ですけど、人に無症状とかで移しちゃったらね、なんかちょっと嫌ですもんね。なんでなかなかね、自由にあっちゃこっちゃしばらく行けないのが地味にストレスになってきますよね。そう、帰省をむちゃくちゃいつも楽しみにしてるわけじゃなかったつもりなんですが、帰れないとなると結構帰りたいなと思いますよね。いい気分転換になってたりしますもんね。で、とはいえですね、お盆で帰省する方も多いと思いますので、お盆の帰省時となるとですね、楽しいこともありますけど、お父様お母様とお話ししなきゃいけないこともあるわみたいな、ややこしいお盆の、親戚関係のいろいろあるわとかあると思うんですけれども、ですね、つい先月のセッションで、これは面白いって失礼なんですけど、これは勉強になるな、これはシェアすると助かる人多いんじゃないかなと思うセッションをしましたので、お盆でね、帰省のタイミングでこういう話をお父様お母様にしなきゃいけない方も多いかもしれないと思って、シェアさせていただきます。で、ちょっとですね、ブライアントさんの個人情報もありますから、ブライアントさんの、お話に関してはちょっと微妙に変えますが、言ってる内容はそのままお話しさせてください。で、何の話かというとですね、親の介護のお話になります。重いと思ってしまうかもしれないんですけど、その重いって話では、ないっていうか、困ったなっていう、親の介護をしなきゃいけないんだけれども、親がなかなか言い方悪いけど言うこと聞いてくれないわ、みたいな、悩んでる方にはすっごくなるほどって、ちょっとヒントになることあるんじゃないかなと思います。もう私もですね、父親が長男で、母親も長女で、まあね、今は長男長女とか、都会とかだとあんまないのかもしれないんですけど、まだまだ父母の時代は長男長女が親を見るっていう時代ですからね。私の母は、父母は親4人をがっつり同居で見てます。今も、父方はもう他界2人ともしました。同居してですね、最後までしっかり見て、母がね、見送りまして、で、母方の祖父はですね、2年前に亡くなったんですけれども、88かな、祖母と2人で暮らし、ギリギリまで暮らしてたんですけど、祖母がね、本当はずっと調子悪かったんですけど、看護してる側がバタッと行くってよく聞けますけど、本当にそんな感じで、あれあれよと、2年ぐらいはちょっと闘病はしてたんですけれども、ちゃいました。で、うちの母が、うちのですね、母はですね、弟はもう海外に行っちゃってるので、今は東京に戻ってきましたけど、母がずっと介護をしていて、で、祖母が亡く、一人になったので、引き取ってって言い方あれかな、今は祖母も一緒に、うちの母父と同居しています。で、ほとんども歩けないので、自分でトイレ行くのがギリギリ 日によっていけないかなみたいな感じなので、まあ、家でずっと見てます。で、そういう状態ですの母にですね、このうちの亡くなった方のですね、父親のお父さん、あの祖父、うちの私の祖父が結構ややこしい人だったのでこのクライアントさんのセッションもっと早くに教えてもらってて、シェアできたらうちの真由美も楽だ、ちょっと楽だったんじゃないかなって思うなというような、内容になります。で、どういう話だったかというとですね、クライアントさんのお父さんとお母さんが、まあ、別の地方に住んでらして、クライアントさんは首都圏に住んでらっしゃって、で、まあ、長女でいらっしゃって、お父さんがいらっしゃるそうなんですけど、やっぱ男の子ってなかなか当てになんないというか、ちょっとこうまた視点が違うのかな。それともあれですね、このクライアントさんはですね、うちの母と同じぐらいの年代ですから、その頃の人って まだまだね、男の子はあんまりそういうの知らない、教えられてないみたいなことはあるんでしょうかね。あんま当てにならないというか、その見る気はあるんだけど、こういまいちこうピントがずれてるみたいなので遠いんですが、お父さんお母さんのご様子をですね気になさって、よく地元に帰られているという状況でした。で、お母様がですねちょっとご病気になられちゃってですね、で、まだ入院をするというほどではないんですけれども、ちょっと入院をしていかなきゃいけなくなる可能性もあると。というのも、認知症を発病してしまって、で、そのなんていうんですか、診断も下ってなんだけれども、お父さんとお母さんは2人で今お家に住んでいて、さてこれからどうするっていうところなんだそうなんですけれども、お父さんが、これがですね、お母さんが困る、手が焼くじゃなくて、お父さんに結構手を焼いていて、どうしていいかわからないっていうところだったんですよね。なんかこうサポートしようとするけど、まあ、よく言うと自分たちで頑張るからほっといてくれっていう、家族関係はねすごく良さそうなんですけれども、でもほっといてくれっていう感じになったりとか、まあね、介護保険とかもねしっかりおりますし、ヘルパーさんお願いしたりとか、いろいろそういう行政のねサポートを受けようとするんですけど、なんか受けたくないだったり、こうなんかこう 不満というか、怒っちゃったりとかすごくしてしまって、お父さんを怒らせないように、だけれどもお母さんやお父さんにとって、一番いい形で無理させすぎないように、どういうふうに進めていけばいいかがもうほとほと困ってしまったっていう状態だったのですね。で、セッションでちょっと拝見するとですね、お父様の、事情が見えたんですけれども、これはですね、お父様お母様が80代、おじいちゃんおばあちゃんまでもいいですけど、80代の方とかだったらめっちゃうちもそうっていう方多いんじゃないかなと思うんですが、いくつかお父さんと対峙する時のポイントっていうのを挙げられてたんですけれども、まずですね、これがもう年齢による、この年代特有だなって思うこともあれば、まあ、この年代、最近の若い子は違うと思うんですけど、に関わらず男性特有だなって思うこととか、あとは年を重ねるってそういうことなのかなっていう、年を重ねた人に対する対応として割と汎用性があるんじゃないかなっていう話をされました。で、まずお父様、もともと拝見していくとですね、すっごく誇りが高い方だなっていうふうに思ったんですね、見えたんですね、それが。で、誇りが高いんですけど、悪く言うとプライドも高くていらっしゃると。で、多分ものすごくお仕事を頑張ってこられた方で、ある程度自負心もすごくあるなというふうに見えて、お仕事は相当、なんていうんですかね、誇りを持てられてている感じがしたので、何されてたんですかっていうと、で、銀行員ということだったので、その頃のね銀行員って、 言うとね、やっぱりそうですよね。しっかりと勤め上げて銀行員としてのプライドもしっかり持たれている年代の方だと思います。でとですね、人当たりはとてもいいはずですが、その分のストレスが身内とかに出ちゃうタイプかなっていうのも見受けしたんですよね。でそんな自分を責めてるような様子も見えたんです。なのでよく言うとすごく社会に対してこうあるべきだったりとか、社会人としてこう振る舞うべきとか、まあ、自分のね今までやってきたことに対してすごく誇りを持っていらっしゃるから私という人間はこうであるっていうのがあるんだけれども、一方それにそぐわない状態に自分がなってきた時とかにどうしてもそのギャップを受け入れられなかったりとか、あとはですね対面的なものを気にしすぎてしまってストレスが内輪の人間にバーって出ちゃうっていうことがあるのかな。でまたそれを自覚しているがだけにそういうことをやっちゃう自分がまたなんかこう情けないっていうような波がすごく感じられたんですよね。でそういう状態なので、なんかその、行政にお願いをしてヘルパーさん介護をねヘルパーさんに来てもらうだったりとか、あとデイサービスとかに行くっていうのもものすごく拒むっていうふうにおっしゃってたんですけど、何分2人だけで、もうお母様が認知症になった状態で80代後半のお父様が、2人で暮らしてるって考えるともう不安でしょうがないということをおっしゃってたんですけども、そういうお父さんに対して、ポイントがありますよと。まずお父さんにとって今置かれている状況がどう、お父さんのフィルターを通すとどう映っているのかっていうのを説明をセッションではそのフィルターお父さんこう考えているというのが見えたんですけれども、まず人にお世話をされるっていうことに対して自分が社会的な弱者になっちゃったんだっていうすごいショックの気持ちを感じたんですね。でこれは多分男性としてのプライドとか、あとあれですよね、きっと年代もあると思うんですよね。今とかだとそういう福祉サービスも充実してたりとか、それを受ける権利っていうのを私たちすごく感じながらね、介護保険とかも40歳からですか、保険料もありますし、当然の権利ってそんなに何も卑屈になることはないと思えるのかもしれないですけれども、昭和の戦中派の皆さんとか、まあもううちの父方とかと対象とかになってくるとですね、もう世間様のお世話になっちゃう私っていうのがすごく弱者になったっていうような感覚でね、すごくショックなように見えました。これは多分年齢の時代背景による価値観の違いだと思うんですけど、私たちが想像する以上になんかすごくそこに対するショックっていうのを感じました。なのでまずその社会的弱者になったんだっていう、お世話してもらえばいいじゃないとか、お世話してもらうもう状態なんだって言ってしまうことは NG で、そうではなくってですね、弱者になったっていうんじゃなくって、今までの過去にフォーカスをしろって言われてて、ここに対してどう対応するかというとですね、長年社会人で、この方はものすごくお仕事頑張ってこられた方だから、長年ね社会で人よりも活躍して納めてきた税金も人よりも多いんだから、しっかりと胸を張って自分が納めたものを使うって、思えるように持っていくっていうのをサポー、言えって言われてました。なんでまあその人によっていろいろその納めた金額とかじゃなくて、なんていうんですかね、ちゃんと若い頃にしっかりと社会支えてたんだから、支えてもらえるがもらう側になったっていう、なってしまったことじゃなくて支えてたっていうところにフォーカスをして、その方はですね、お父さんはねものすごくお仕事してたくさん税金も納めてしっかり世の中を支えてきたんだから、その分自分が払った分で権利としてそのサポートされる、サポート自分が先に納めたものを受け取るって考えたらいいじゃないっていう風な感じで言えっていうのをまず言われてました。で次ですね、そのまあヘルパーさんが来る時にですね、 まずその派遣される前にですね、そのチームのリーダーというか、ケアマネージャーさんですよね。ケアマネージャーさんとお話をするのがですね、すごく嫌がってるのが映像で見えたんですよね。で、どうして嫌がってるのかなーって見るとですね、専門家が来ることをすごく恐れていて、で、なんで恐れてるのかなーってぐーっと集中してみるとですね、自分の落ち度を指摘されるんじゃないかっていうのをすごい嫌がってたんですよね。なので、お母さんを、自分なりの見方で見ちゃってるんだけど、専門家が来るとあなたはちゃんと見れてませんよとかって言われる。自分の落ち度を指摘されちゃうことがプライド的にも嫌だし、あとはなんかちゃんとできてないんじゃないかっていう、ちゃんとお母さん見れてあげてないんじゃないかっていう、なんか罪悪感も刺激されちゃうし、嫌だっていう風に見えたんですよね。で、なので専門家が来るからもうお父さん任せちゃったらいいのよとか、もう専門家の言う通りにしてちょうだいとかではなくってですね、ここもまあ、このお父さんって男の人だからっていうのはもちろんあるとは思うんですけれども、こういうふうにアプローチしなさいって言われてたのが、まあ、お父さんは長年社会で活躍して納めてきた税金っていうのがあるんだから受け取れ、その自分が納めたものをただ受け取るだけなんだから別に弱者になったわけではないっていうところを、こう上手にプライドをですね傷つけないようにしながら権利として受けるべきだっていう提案をしつつ、でとはいえですね、子供側の立場として死に丸投げをして、まあ、死に言われた通りにやるっていうのはやっぱり心配だと。だけれども死と、まあ、私たちの家族との交渉事があるわけだから、いろんなね決めなきゃいけないこと、それを私がやることはできない、距離的にもできないから、これもお父さんがねやってくれるしかないんで、ちょっとお父さん死とのねやり取りの、まあ、窓口としてやってくれない、お父さんお願いできないっていう形で言いなさいということでした。でこれも、まあ、現役時代を思い出させるじゃないですけれども、弱者な自分でもう年老いちゃって怒られる対象じゃなくって、一家の主というかとして、死と私たち家族の交渉対間に入ってねやるという大事な役割なんだから、その怒られるとかなんかそういう話じゃないのよっていうところを言いなさいっていうふうに言われてました。で、あと年齢でもう80代後半なんだからみたいなふうに心配されるのもすごく嫌がってるのが 見えて、でそれは自分の老いが認められない、これは別に年代関係ないと思うんですけど、割と現役バリバリの頃にですね、結構人にこう指示を出して上の方でやられてた方だったので、なんかこう人に指示されたり心配されたり哀れまれたりするっていうのはどうしても受け入れたくないっていう風に見えたので、もうそこも含めて、お父さんだったら死とちゃんと調整したり交渉したりして、お母さんを、にとって一番いいようなサポートを市から引き出すことができるとか、そう人なんかね本当はそうじゃなかったとしても、そういう言い方で、その年齢が心配だからどうこうじゃなくて、権利として今まで頑張ってきたから受け入れられるんだから、だからといって丸投げするのは家族としては怖いから、私たち家族というか、まあ、お母さんにとって最適な形で、そのケアが受けられるようにお父さんが私たちの家族の代表として矢面に立ってくれるみたいな持ってき方がこのお父さんにはいいんだって、おすすめですっていう風にお伝えしました。であとこれはもう完全に年齢の問題、生まれ育ちの問題、なんていうんですか、年代の問題だと思うんですけど、女子供にとやかく支持されたくないっていうのもすごく見えたんですよね。なので本当の本当の本音は長女のそのクライアントさんをすんごい頼ってるんだけれども、本当は長男がやるべきだろうだったりとか、子供のくせに親に指示をしてくるなとか、まあ百歩譲って女のくせにみたいなのがちょっと見えたんですよね。でこれはもう若い人とかですね、私たちの例えば夫とかの年代が言ってると、おいちょっと一回出直してこいよっていうね、
今の話なんですけども、この年代は無理、もうそういう風に育ってきてるし、今から帰ろうって言ったら無理ですから、合わせといた方が結果みんなが丸く収まるね。これを変えろと88区の人に言ったって、もう88年間来てますから、それは無理なので、無理だっていうことだったので、そこに関しては、その例えばケアマネージャーさんは女性だとまた意固地になっちゃったりとかしてしまうと、相手にも迷惑かけちゃうし、こっち側もまたややこしいことになっちゃうから、そこはちょっと子供たちが先にちょっと裏で連絡を取って、できれば男性だとスムーズかもしれませんっていうところでちょっと相談をしてみると、男性と自分がやり取りするっていうことだと現役も思い出せるし、自分が弱者になってるとかお世話されなきゃいけない、しかも女や子供にみたいな感じの惨めな感じっていうのがなくなるっていうことでした。これはまあその若い、もうちょっとそれはそういうことですね、若い人が思ってると思うと何よとは思うんですけど、まあ、この年代はね、しょうが、まあそういう、その分女性や子供を守るっていうのでね、両肩に乗ってるストレスもですね、多分きっと今とも全然違うでしょうからね、その分全部責任を担ってたので、ということでそこはねちょっと引いてあげて、やることやらずにね、男尊女卑だと本当一回出直してこいって話ですけど、まあこの年代ですしね、しっかりやられてこられたので、まあ、ここはちょっと引ける側が引いてあげましょうということで、まずケアマネージャーさんは男性の方があまり揉めなくて済むよっていうことと、あとは全部決めるのはクライアントさんのね、長女さんでいいんだけど、それを、一家の代表、一家のその次の世代としてお父さんにぜひお願いしますっていう形を取った方がスムーズなので、弟さんに大きい判断を迫るときは前面に出てもらうことで、その代わりも弟さんには仲のね、ご兄弟だったらね、こうこうこうでこう言えみたいな感じでお姉さんがね指示するのでいいので、弟さんを一応こう窓口にしてやっていくっていうことをお勧めされてました。でこれはですね、多分この年代特有なので、もうちょっとしたら60代とかになっての方がね、80、90、今の60代の方が80とか90になってくると、これはそんなにないんじゃないかなと思うんですけど、80代とかね、90代、70代の方は、まあ、お世話されるということ、多様性もね、今までそんなに ある世界ではなかったはずですしね、だってね、何かその、あれですよね、もうその弱者みたいなところ、まあ、弱者っていう考え方自体もすごい時代だなと思うんですけど、弱者になっちゃったとか、あとすごくプライドが高い、しっかりやられてた方こそ自分の落ち度を指摘されたくないっていう気持ちだったりとか、あとその老いが認められない、あと子供とか自分のね子供とか、まあ、女性とかにとやかく指示されたくないって気持ちがわーっていろいろぐちゃぐちゃになっちゃって、自分でもよくわからなくなっちゃって、だけれどもすごくしっかりされた方から迷惑はかけたくないっていうので隠蔽に走っちゃうとね、皆さん大変なことになっちゃいますから、これが本当にしつこいですけど、40代とかだったら一回出直してちょっとおいおいっていう話なんですけど、何のプライドだって話なんですけどもね、プライドとも言えますけど誇りとも言えますし、この年齢の時代的な価値観で今更どうこうっていうわけにもいかないポイントもあると思うので、まずまあ一応そのしっかりやってこられたから受けられる権利があるっていう話で、堂々と受けてくださいっていう話と、専門家に指摘されちゃう、心配されちゃう対象ではなくって、じゃあその堂々と受ける権利丸投げってわけにもいかないから、お父さんが矢面に立って、いろいろやってくださいと、あなたはこの家の要なんですよっていうことで、まあ一応ここはね、私も女性なんでちょっとうっと思うこともありますけれども、まあ、女性子供がやいやいというよりは、一応男性がいるんであれば弟さんに言ってもらうとか、まあその対象ヘルパーさんは女性でもいいっていうんですよね。そこもね、女性としては何の違いがあるんだとかいろいろありますけど、まあその年代ってこともあるので、そこは引ける側が引いて、 あれですよね、まあ割とそういうプライドが、男性としてのプライドがしっかり高くある方には男性のケアマネージャーさんとか、まあもしそれが無理だった場合は、まあちょっとこういう割としっかり社会人、おじいちゃんですねみたいな言い方はしないようにっていうところちょっとお願いしたりとかがおすすめで、お家にですね男性の夫さんお兄さんいらっしゃるなら、大きい判断は裏でね、いくらお姉さんが仕切っててもいいですから、一応形上やってもらうっていうことで、このご家族は割とちょっとお父さんの態度が軟化するんじゃないかっていうことでした。でこれはですね、私の母にも教えてあげようと思って、まあ、うち祖父は2人とも亡くなってるんですけど、結構その同じようなことでやいやい渋ったところがあったり、隠蔽は私たち夫婦は大丈夫ですみたいな感じで、蓋開けたら全然大丈夫じゃないじゃんみたいなこともあったので、話をしたらすごいわかるってことを言っていて、うちの母もなんかそのそうサービスを受けるっていうのは弱者になったみたいな感じで、すごいプライドが傷ついてがっかりしてがっくりしてたので、お父さんがすごく人よりもね仕事、うちの祖父たちすごく仕事やってたタイプなので、やってたからこそ受けられるものなのよみたいな話をしたなみたいな、あと子供のくせに偉そうに言うなって言われたみたいな話をしてましたので、ちょっとですねお父様お母様、まあ特にねお父様の介護なんか、またね女の人はちょっと違ってくるのかもしれないですけど、お父様とかとのやり取りでちょっと難しいなと感じるところがあった場合はですね、その弱者って扱いをしないだったりとか、弱者って思われることをすごく気にしてるってことだったりとか、自分の間違いとかダメなところを指摘されるのがすごく嫌だっていう、まあね、プライドが終わりになったりとか、あとはまあ子供とか女性とかに指示されたくないみたいな、ね、守る対象だったわけだけど、守る対象の人に守られてる自分みたいなのが苦しいって思うような年代もあるんだな、性別のその何て言うんですかね、時代的な癖っていうのもあるんだなっていうことで、それがねもう80後半とかだったらそれを変えなさいっていうのもなかなか難しいと思うので、引ける側が引いてあげることで、家族の要はねお母さんがちゃんと治療を受けれて、でお父さんに負荷が集中してしまって、お父さんとお母さんが共倒れしないことが家族としては一番ですから、2人がいい形で行政のサポートを受けられるようにっていうことができたらいいんじゃないかなと思います。これ私たちの世代とかがあれですよね、おじいさんおばあさんだったらどうなるんですかね。また世代による特徴ってありますよね。でも私いつも思うんですけど、やっぱ80代セッションでね、80代とかそれ以上の上の方とかを見ると、確かに超男尊女卑でやだなと思う反面、仕方ないなというか文化だったんだなとか、あとはその分の男性との男尊女卑っていうと女性がかわいそうって思いますけど、男性側の負荷もえぐいと言いますか、こんなに責任背負わされるのかっていうところが全然今とは違うなって思うので、まあ男尊女卑を解消するにもやっぱり男性の解放みたいなのも大事なんだなって思います。なんかね今とかだったらそこまで男の人が全責任を家族にね背負うわけでもないのに、親の真似して形だけ男尊女卑とかだったら退場してくださいで済むんですけどね。なんか年代は一概にダメよとは言えないものもあるのかなって思いました。はい、ちょっとねピンポイントなシェアになりましたけれども、帰省にあたって何か参考になればいいなと思っておしゃべりしました。では皆さん今日も一日良い一日をお過ごしください。